皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1BIN の田中です。
そして JH1OSB の小浜です。
今日奈良くん、こちらのスタジオには欠席なんですけども、ちゃんと後で音を送ってきて番組成立させてくれるようですよ。
はい、
よかったですよね。
楽しみですね、
うん。さあ、なんだかね、夏すごく暑かったんだけど、なんか寒くなってきません？もう11月ですけどね。
夜すごい寒いですよ。
朝晩冷えますよね。
ええ
ー、まあ、11月だからこういう気候なんでしょうけども、
うん。
ところで11月になりました、
はい、
今月からこの番組スポンサーさんがもう一つ増えました。
あ、そうですね、
うん。番組の途中で CM が流れますから、それもお楽しみにしてください。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール、皆さんこんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。この季節の変わり目は風邪をひきやすい季節ですけれども、JI1KGQ 奈良文幸は少し風邪をひいてしまいまして、お聞き苦しいところはあるかもしれませんが、よろしくお願いします。まあ、本当は明日吹奏楽の本番なんですけどね、楽器を吹く者としては楽器服本番直前に、まあ、鼻風邪ならまだしも喉風邪を引くっていうのはなかなか、厳しいですね。ということで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、JAL さんの若者アマチュア無線イベントのお話をして、アルトイゾスの話ができなかったので、ちょっと今回に持ち込んだんですけれども、だいぶ前の放送になっちゃうんですけどもね、アルトイゾスのシナモン味がすごい美味しいよなんていう、噂があるっていう話をしたんですけれども、ちょっと気になって調べてみました。アルトイゾスシナモンミント味、これアマゾンでいくらで販売されてると思いますか？1個です、1缶なんと 14,300 円。他の出店者の方は 17,285 円。これなんでこんな高いのか、まあ分かる方なかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、もし知っている方いらっしゃれば、聞きたいななんて思ってますね。なんでこんな高いんでしょうね。もう生産が中止になったとかなんでしょうかね。でもシナモン味が一番人気みたいな感じで書かれていたので、どうも不思議なんですけれどもね。いやでもこれ日本でこの値段で買うより、アメリカで2ドルで売ってるのをそのまま個人で輸入した方が安いんじゃないかななんていう感じになっちゃいますけれどもね。まあちょっと謎であります。ということで、もしアルトイゾスシナモン味、お店で見つけた方はぜひご一報ください。ということで、本日の本題は前回告知しました、この番組でも何回も取り上げている内容ですが、衛星の話をしたいと思います。皆さん、 今年アマチュア無線に関わる衛星が打ち上げられるのはご存知でしょうか。今年の12月 JAXA が開発しているイプシロンロケットにアマチュア衛星通信技術実証衛星、これ早口言葉になりそうですね、アマチュア衛星通信技術実証衛星 NEXUS が搭載されるそうです。この衛星は日本大学の理工学部と JAMSAT が共同開発しているキューブサットという種類の人工衛星に含まれるそうです。このキューブサットっていうのは小型人工衛星っていう意味なんですけれども、写真を見たんですけれども本当にキューブというだけあって立方体で、大きさがですね1m5cm×1m6cm×1m14cm ということで、結構大きめですよね、 1m っていうと、しかし重さがなんと 1.2kg ということで、これは軽いんじゃないんでしょうかね。まあ宇宙に飛ばすのにこの重さじゃないといけないのかもしれないんですけれども、キューブサットの中でもこれは軽い方に含まれるんでしょうかね。ちょっとキューブサットを僕他に知らないのでちょっと比較できる知識がないんですけれども、多分これは軽いんじゃないかななんて思っております。そしてこの衛星、まあ、アマチュア無線にどう関係があるんだよという話ですけれども、 145MHz 帯でアップリンクされた音声を 435MHz 帯に変換するリニアトランスポーターが内蔵されているそうです。このリニアトランスポーターなんですけれども、入出力特性の関係で送信出力は 10W 程度で調整する必要がある、ということなんですけれども、このネクサスについては JAL ニュース、JAL の機関紙ですね、 JAL ニュース2018年秋号の67ページから書いてあるので皆さんぜひ読んでほしいのと、まあ、ちょっとこれ読み進めていったんですけれども、ちょっとこれよくわからないなっていうのがあったので、ぜひ小浜さん次回詳しく説明していただきたいんですけれども、衛星の周波数のドップラーを小さくするためにアップとダウンの周波数関係は逆ヘテロダインになっているそうです。ということで、ちょっと呪文のような文章が続いてしまったんですけれども、ちょっとここが僕よくわからなくって、アップリンクを CW または LSB、 ダウンを CW または USB で使用するのがいいらしいんですけれども、この逆ヘテロダインというものがちょっと僕まだ理解できていなくってですね、次回小浜さん、解説いただけたら嬉しいです。ということでよろしくお願いします。まあアマチュア無線でこの衛星を使う場合というのは軌道もとても重要でして、この衛星の軌道はこれカルサット32っていう読み方でいいんですかね、 CALSAT32、 おそらくカルサットでいいと思うんですけれども、カルサット32という追跡ソフト、があるので、そちらで確認するといいかもしれませんね。いろいろちょっと見てみたんですけれども、カルサットが一番見やすいんじゃないかななんていうお話を聞きました。まあ、ということでこんなアマチュア無線に関わる衛星が打ち上げられるんですけれども、いやこの衛星を作るにあたってはすごい努力がかかっているんだなっていうのもこの記事を読んで分かりましたし、熱試験、真空試験、熱真空試験、放射線試験、振動試験、衝撃試験、こんなたくさんの試験をですね、あと長期運用試験、通信試験、あと展開試験など、もう数々の試験ですねを乗り越えて宇宙に、飛んでいくということで、なかなかすごいなーなんて思いましたね。またこれカメラも搭載されていて、地球の写真を撮影するということで、楽しみですね。この衛星が撮った写真がいつ私たちが見れるのかなと思うと、なかなかワクワクしてきますね。この衛星は2023年、オリンピックが終わって3年後ですね、2023年12月に運用を終了して大気圏に再突入するということです。まあ地球撮影は2020年1月なんですね。僕もこの前のハムフェアでジャムサットさんの ブースに行きましたが、とても今衛星通信に興味を持っているので、ぜひぜひトライしたいななんて思っております。ということで皆さんもぜひこのネクサスを使ってアマチュア無線を楽しんでみたらいかがでしょうか。それではまた、次回の CQ ハイスクールお楽しみに。
はい、音楽聴いていただきます。
はい、
アニメの主題歌 We Are という、何のアニメだか知ってますよね。
知らないですか。
はい、知らないです。
知らないです、すいません。
ワンピースという、
はい、ああ、聞いてございます。
ワンピースの主題歌の演奏ものを聞いていただきます。はい、演奏は航空自衛隊航空中央音楽隊です。ではどうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電機。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーがやってまいりました。今日はですね、まず最初にメールからご紹介したいと思いますね。こちらはですね、仙台の JR7LOS さんから、メールをいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとご無沙汰していました、はい、でもちゃんと聞いていますよ。ありがたいです。
ありがとうございます。
無線は自作でに出したくてネタを漁っていましたが、うん、やはりアンテナで投稿します。
うん、いいですね。
7メガ、モビホはたまに使っていますが、うん、今年職場の仲間から同じモビホをいただきました。これはモビホダイポールを作るしかないでしょうということで。
贅沢ですよ ね。モビルホイップ2本で贅沢ですよね。ダイポール作るって、
なんかそういうそうそうモビホのね、うん、それ専用のダイポールの機台っていうのも売ってるんですよ今。
あ、そうですか。
なんか流行りかもしれませんねこれね。というわけで2対1のソーターのバランを作り、はい、別のダイポールを作りかけて投げていた100均まな板機台にアンテナ2本を120度の V 字にしてやりました。
かっこいい。
いいですねこれね、うん、やはり曲がりなりにもダイポールノイズががっちり減りました。
そうでしょうね。
で飛びはまあそれなりということでなんかどっかのフィルムの宣伝みたいですね。エレメント最短で 7.130MHz 付近で移動時に使う TS120-130 に合わせてということですね。おうおう、はい、最長は 7.030MHz あたり、うん、もっと下げるときは先っちょに圧着端子をつけたひげをこうつけますと。ということでね、写真を
写真いただきましたね。
すごい綺麗に作ってるんです。
いや、すごいですねこれ。機体もねよくできてるんだ
これ
ね。
このバランもですね、はい、ちゃんとこう結束バンドですかね、うん、結束バンドか、
うん、これ結束は笑っちゃう。
あ、そうですね、結束ですね。
結束バンド
綺麗にね、3本線をねじってね、はいはい、作ってあるんですよこれが、はい、いや本当に丁寧に作ってありますね。
そうですね。
で空に上げた写真もありまして、
かっこいい、
かっこいいですこれ。
これかっこいいですねこれ。
なんか市販品の最初から V 型ダイポールで売られてこれですよって言われても全然、うん、
これは市販品だと見間違えますね。
ねえ、
いやこれ飛びはそれなりにって書いてありますけども、見栄えだけで十分かっこいいもんね。
いや、そうは言うものも多分飛んでるんですよ。
飛ぶんでしょうね。
多分飛ぶんだと思いますよこれ。
いや、いいね。
いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。かっこいい写真。
R7LOS ですね、うん、ありがとうございました。さて、自作この前ですね、あの行政中高の学園祭に行って、
はいはい、聞きました。
ブレッドボードのやつを、はい、まあ、作ったと、
はい、
見つかりましたよ。
奥さんが隠してたんでしょなんか奥さん隠してた。
2階の部屋のなんか奥の方に置いてあったということで。
なんでわざわざ2階の奥の方に。
いや、もうこれは分かんないんですけどね。
それが謎ですね。
何なんですかね。
それがあのどうしてかっていうことは質問しなかったんですね小浜さんは。できなかった。
そういうのを聞かないのが夫婦円満の秘訣なんですよ、
皆さんこれが夫婦まで秘訣だそうですから。わかりました。じゃあそっちのブレッドボードいきましょう。
多分ね、うん、あのブログの方に写真が上がると思いますけども、うん、こちら小さな、ね、ブレッドボードですね。
そうですね。
タッパーがこれありました。これ全部もらったんですよ、はい、この電池ケース
も含めて。タッパーにはこれはお金かかってますよ。
ちょっとお金かかってますよね、これね。
これ100円じゃできないですよ、
でですね、
何百円もかか
って何百円もかかってますよね、これね、うん、この一番左下ですね、はい、このスイッチをですねポチッと押すと、
お、 LED が明るくついた。
で離すとゆっくりと消えると、
うん、消える、うんうんうん、
でですね、はい、まあ、ちょっと回路解析というか、まあ、調べたんですけども、はい、なんかこの一番でかいコンデンサに溜まってる電気が放電してるだけのような気もしないでもないです。
ずいぶん大きいけど、これ何マイクロがついてるんですか。
これね2200マイクロですね。
すごいですよ。
はい、すごいですよ。
普通それ、電源の平滑のために入れたり
するみたいな、うん、そうですよね、これね、
大きいやつですよね、
これね。いやでも嬉しいもんですよ、こうやってねボワーっと光ってゆっくりとこう消えるっていう、うん、
動きね、動いて、
うん、
動きが見えるってのは楽しいですよね。
そうなんですよ、こう変化するっていうのはこれいいです、うんうん、ということでですね、まあ、今回ちょっと持ってこれてよかったっていうことで、
夫婦円満でよかったということですね。
ありがとうございます、はい、さてもう一つなんですけども、今日はね、まあ、電子回路と違いましてアンテナ作ったりだとか、台風で、まあ、壊れたアンテナをちょっと修理しなきゃいけないから、はい、接着剤がとかいろいろあるじゃないですか、
はいはい、
前もね、エポキシバテのことをちょっと取り上げましたけども、今回は、またあのエポキシ系の接着剤、まあ、2種混合型ですね、
はい、
なんか深夜のなんかテレショップみたいになってますけども。
本当そうですね。
いや多分ね昔夜中のテレショップってこんなんばっかしだったと思うんですけども、
だって日本で売ってないような代物だもんこれ。
はい、ホームセンター大きなとこ行かないと置いてないと思うんです。
あ、
何かと言いますと、JB ワイルドウィールドかな、うん、っていう、接着剤2種類混合型なんですけども、はい、これがね一回固まるとむちゃくちゃ硬いんですよ。固まったものをここ持ってきましたけども、
はい、
よくね、あの貧乏削りって知ってます？
知らない、知らない。
鉛筆貧乏削りって知らない？
ああ貧乏削りって両方とも削るって
やつ、ね、そう
上も下も削っちゃう、
でもこれは貧乏削りじゃないんですよ、
うん、それ見た感じ貧乏じゃないです。それユニですから、
あの金持ち
物と高い鉛筆です。
高い鉛筆です、これ、
う
ん、
違う、貧乏じゃない。
短くなった鉛筆をですね、はい、お尻の方でひっつけて、
はい、
この、JB ウィールドっていう接着剤でひっつけたものなんですけど、まあちょっと見てください
よ。すごいねこれね、ほらすごいわ、
むっちゃ硬いんですよ。
普通ねこういうあの接着面がねちっちゃい場合はね必ず剥がれてしまう、
剥がれてしまいます、
うん、
これ剥がれるときは鉛筆についてる塗装と一緒にボロッと剥げるときです。
あ、すごいね、
はい、あとですね温度も結構、高い温度まで耐えれまして、
うん、
テレビの宣伝で見たときは、うん、エンジンの部品をこの接着剤でひっつけて、でエンジンを回して熱にも耐えられるっていう、
すごい、じゃあ
すごいんです、
ものすごいエンジンの熱はものすごいです、
ね、そうですね、
2、300度平均、
結構な熱に耐えられるんですけども、どこか書いてないかな、すいません、
字が小さいし細かいし、
ちっちゃいです、むっちゃ小さ
い、いっぱい書いてある、
しかも全部英語で書いて、
英語だし、
315度より超えないでって書いてあるんですけども、
やっぱり300度ぐらいですね、
はい、
そうですか、
結構熱い、
でもアンテナの修理には十分使えますね、
はい、今夏とかだとね外、うん、アンテナなんか、まあ、100度まではいかないですけども、
ね、
70、80度ぐらいまで直射日光当てると
ね、
ですからそういったことでちょっとこういう、JB ビールド、うん、ネットで調べてAmazon とかねいろんなところで売ってますんで、
ちょっと高いでしょ、
高いです、
うん、
でもむっちゃ強いんで試してみてください、
はい、
さて曲なんですけども、
はい、
秋なんで旅行の季節になりました。
いいね、どっか行きたいですけどね、
どっか行きたい、
どっか行きたい
ということで、いい日旅立ちなんですが、
あ、
本当はね谷村新司バージョンが欲しかったんですけども、はい、残念ながらありませんでした。山口百恵さんの曲です、どうぞ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ 販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、 Facebook または Podcast のページでご確認ください。
さて、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
小浜さん、ここにね、本を一冊持ってきたんですよ。これね、はい、私が社会人になった頃、はい、お世話になった本なんですけども、デジタル IC の基礎。もう今デジタル IC ってこと自体はもう死語かな。
そうですよね。
TTL とかそういうのってもう死語ですよね。だけど安藤とかオアっていうのは未だに言うでしょ。
あ、言います言います。
言うでしょ、でここに安藤とかオアのマークがこう出てるんですけども、
はい、
今こういうのってあんまり書かないですかね。
もうここまで使うことはないですかね。
ない、まあね、で安藤にこうフロンリですると難度ゲートとかあったじゃないですか、で安藤にフロンリですとね、いろいろとあるその変換方式とかここに書いてあってですね、オアと安藤がねこう フロンリの丸のついてるところでこれが違ってくるんですけどね、方式があってね、方式って覚え方があってね、
はい、
オアは安藤に、安藤はオアに、丸あるところを丸取ってないところにつけるっていうのがあるんですけどね、それでアンドゲートと、はい、アンドゲートとオアゲートのね、変換ができるという、
これあれですよ、エンジニア1年生の時に使った本ですよね。
そうですそうです。
学生じゃないですよね。
学生じゃないですよ。
なんかそんな語呂合わせで覚えなきゃいけないぐらい切羽詰まってたんですか。
いや、切羽詰まったっていうかそういうふうに頭の中で変換しながら回路図を書いていく。
ああ、なるほど。
覚えてるから。
なるほど。はあ、いやでも年季入ってるわこれ。
昭和59年ですからね。
はい、
これで一通りの、まあ、デジタルの動きとかを、まあ、学生の時 もちろんやりましたけども、社会人になった時もこれを見ながら回路図、まあ、特にあの、コンピューター周りとかそういうのは書いてきましたけどね。
59年ですからまだあれですよね、ファミコンが出るか出ないかっていうあたりですかね。そしたら
大体 Z80 の時代ですね。
あ、 Z80 ですか。
そうですね、8080とか Z80 とか、
はいはいはいはい、
ちょっとハイスペック8086っていう CPU の時代でした、
はい、NEC のね。
そうですね、
はい、
の時代でした、
ね、
まあ今日こんな本を持ってきました。まだまだこれを捨てないっていうことは時々これを見てですね思い出すと、あ、やっぱりこういうふうに回路が動いてるんだ。
こういうの大事ですよ。
本捨てられないですよね。
捨てられないです
ね、やっぱりね、本はね捨てるともう二度と買えないんです。こういう本は
もう絶対ないですよ。これは、
皆さんも本取っておいた方がいいですよね。
大事にしましょう。
さて、今日はここまでの番組の中で CM が一本新しいの入ったんですけどもね、いいでしょ。なかなか ね
いいですね。
これ耳に残るんですよ、
ね、
皆さんこの CM 聞いた感じの感想なんか Twitter でも結構ですし、メールでもいただいたらありがたいと思います。
ぜひ、送ってください。
よろしくお願いいたします。では最後、音楽を聴きながらお別れです。今日はゲバゲバ90分
来ましたね。また
知ってます。
かすかに知ってます。
知ってます、年代的に知ってます。
多分、まあ、僕はもう終わった世代だと思うんですけどね、
僕は小学校3年とか4年とかがもう前竹さんと大橋巨泉さんでやってた、
大橋巨泉ね、
やってたこのお化け番組でしたからね、これね、
ゲバゲバ
そうそうそうそう。でこのテーマソングを演奏しているのは宮川博さん、まあ、はい、作曲した方ね、
はい、
この方他にも有名な曲を、ね、
いろいろありますね、
作曲もしてますけど、
はい、
例えば
宇宙戦艦ヤマトありますね。
そうそうそうそう、宇宙戦艦ヤマトを作った方ですよね、
今
日はこのゲバゲバ90分の曲を作曲者の息子さん宮川明さんが演奏しております、うん、そして演奏は大阪市音楽団という、これはものすごい吹奏楽団なんですが、
はい、
この演奏を聴きながらお別れです。では皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。